あなたの生きるのチアリーダー、加藤久美子のファーストステップ。はい、リスナーの皆さん、こんにちは。ファーストステップメインパーソナリティの未来コーディネーター、加藤久美子です。この番組は金曜昼12時から30分間、皆様の大事なお昼休憩のお時間をいただきまして、大切な何かをお持ち帰りいただけたらと思っております。ぜひぜひ最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。私は加藤久美子と申しまして、東京多摩市在住、57歳、普段は親子関係再構築コーチとして活動させていただいております。保育士、心理カウンセラー、発達支援ファシリテータープラス虐待サバイバーとして、私と息子が経験したあらゆる理不尽さを長年研究してきたことについて、専門的知識を織り交ぜお話しする中で、ご訪問くださる方やクライアントさん、生徒さんに笑顔になっていただいております。この番組での基本的な内容は、虐待、 DV、 モラハラ、この連れ去り、親権制度、愛着障害、発達障害、問題行動、上下関係の意識、虐待、後遺症、人権等々、世の中の理不尽さに対する思いや、子どもブランディングというしつけに代わる新しい考え方の提唱などなどをお題にしていきます。人間の真っ黒い部分にあえて突っ込んでいき、どうしたらこの問題の多い世の中にキラキラ輝く安心安全な自分の居場所を作ることで、本当の世界平和を作り上げていくことができるのかを、リスナーの皆さんと一緒に大真面目に考えていきたいと思っております。そして私の皆様のいくつになっても初めての一歩について考えていきたいです。本日のテーマは、一人しゃべり子どもブランディングの5回目、いじめ、不登校、引きこもり、暴力にノーと言い、問題解決ができる能力を育てる、です。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。君が笑えば僕も笑う。
応援貢献、ご縁、応援貢献、夢の種。
はい、ありがとうございます。今日もね、カミカミになるかなと思います。また年寄りなので時々咳がね出たりするんですけど、お許しいただけましたら助かります。まず言い訳をさせていただければと思います。前回お知らせしておりました7月前半ですが、モラハラ、パワハラ、上下関係の意識でお話ししようと思ってましたけれども、前回はまだこの次回のねゲストさんでいらっしゃるクリケンさんのことあんまりよくわからなかったので、予定通りと思っていましたが、クリケンさんはいじめについていつも語られているとのことでしたので、急遽いじめ、不登校、引きこもりについてお話しようと思います。よろしくお願いします。ではまず、そのこのタイトル、いじめ、不登校、引きこもりというタイトルを決めたのは、発達障害を持つ息子の経験をどこかで表現していきたいなと思いました。以前お伝えしていましたが、息子が経験した児童養護施設での施設内虐待に加え、当時同施設内の子どもたちから、そして学校でもいじめに遭っていました。3度目の脱走の時には全身あざだらけ、傷だらけ、そして自傷の跡も見られました。息子の場合、私に再三訴えるだけでなく、脱走イコール逃げるですねという形が取れたということ、また逃げる先があったということは、母として今は良かったなって思っています。 措置解除をしてもらい、在宅のまま正式に戻ってきましたが、3日未満寝続け、そのままうつ状態で外に出られなくなりました。でもそこに対して児童相談所の、担当の方を交えて三者面談などをしてくださいましたが、そもそも認めない、息子に対して謝罪もない、向き合わない、解決の努力もしない、児童相談所にいい顔をする、ああこれが福祉なんだなってその時に思っちゃったんですよね。その後保育士の勉強をする中で施設内虐待に関する法律ができたので、私は即訴えましたが、結局そういう事実は認められませんでしたという結果となった時には、じゃあ私の息子の心はどうしてくれるんですかと言いましたけれども、今は病院に行っているからいいでしょと言われ、闇しか見えない福祉の世界にがっかりでした。私が病を持っていなければ、もっと力があれば息子が納得のいく結果を出してあげれたのに、そう思いました。私がこうしてラジオパーソナリティになってまで被害実態を訴えるだけではないことは、聞いてくださっている方にはご理解いただけてるかなと思います。施設内の虐待、いじめはその施設だけの問題ではない。もっと言えばハラスメントのほとんどを受けてきて、知識だけではない次元で、その問題は虐待であれば家庭だけの問題ではない、パワハラであれば企業内だけの問題ではない、学校内のいじめであれば学校内だけの問題ではない。ハラスメントのすべては小さな現場で起きていながら、日本社会全体の大きな問題であるということと、その根っこはたった一つ、暴力という考え方であるということなんです。そこをこの日本社会の現状として認識し、じゃあどうしたらハラスメントのない社会にしているのいけるのかを皆さんに私と一緒に考えていただきたい、それが私の今の願いです。今日はこのタイトルの中でも、暴力にノーと言い問題解決ができる能力を育てる、これを中心に子どもブランディングと絡めてお話ししていきたいと思っています。いじめを受けた時に、それはいじめだ、私はいらないと言える子に育ってほしいし、目の前の問題を解決に向けられる能力ってついたらいいなと思いませんか。子どもブランディング、徐々にまた難しい問題出してすごいことになってきましたが、わざとでもあります。でもご心配なく、私は暴力という概念について経験に基づいて常に研究して、いますので、できる限り分かりやすくお伝えしていきます。既成概念があると理解できないので、ぜひフラットな気持ちで聞いてみてください。はい、いつもですがちょっと難しい話いっぱいで混乱してきた方もおられると思うので、ここらで一息、音楽の前に、音楽の後に、ごめんなさい、後半に行きたいと思います。広島スタジオの私の同期チピピさんが私の娘に対する思いを歌にしてくれました。聞いてください。ファーストステップ。
生きているよ、愛の中。
ありがとうございます。しつけ不要だからストレスフリー、新しい教えない子育て子どもブランディングの第5回目は、いじめ、不登校、引きこもり、暴力にノーと言い問題解決できる能力を育てるです。いじめというのは暴力の考え方が根底にあったときに、やる側の特性により殴る蹴るだったり、無視や嘘、決めつけや押し付けといった表現をします。そこに対応できるように、確実にノーと言えるように育てていきたいものです。問題を解決するにあたり、これは暴力だと判断できる力、暴力を採用せずに押し付けない対話、また子どもだけで解決できない場合があること、その時にどうすればいいかを話し合っておくことが大切になりますね。特に傷などのない見えない暴力にも対応しています。保育士でもあり、発達支援ファシリテーターでもあるハラスメント専門の心理職として、子育てをしてきたママとして、迷いや疑問のあるパパママに心を込めて送ります。後半でお伝えしたいのは3つ。子どもブランディングではどう考え育てていくのかをお話します。ペキネイパーちゃんとはバイバイ、それと問題解決能力を育てよう。子育ての失敗は子どもと解決するよの3本でお送りします。1、できねばちゃんとはバイバイ。まずパパママにお伝えしたい1つ目はこれですね。これは暴力とは何かを正しく知ることができるんですね。できねばちゃんとと聞いて、皆さんはどんなことを思い浮かべるでしょうか。それを教えてくれたのは親御さんですか、おじいちゃんおばあちゃん、それとも学校の先生、それとも義理のお父さんお母さんでしょうか。世の中はこのしなければならないでぎゅうぎゅうになっていることをまず実感してみてください。子育ての中で言えば、もちろん赤ちゃんが泣いたらおっぱいをあげる、おむつを見る、抱っこしてよしよしするっていうのはするもので、命を守る上で大事なことですが、命を守る上で大事なこと以外にたくさんありますよね。男は辛くても泣いてはいけない。子供は人に迷惑かけない子に育てなければ。ちゃんとしつけて、周囲にも何も言われないようにしなければ。子供は何もわからないのだから、親の言うことを聞いて当たり前。素直な子供にと思いすぎて言うことを聞かせなければ。パパが帰ってくるまでに家をきれいにしてお風呂とご飯をママが用意しなければならない。夫の家に入ったら義理のお母さんの言うことを聞いて言う通りにしなければならない。あ、そうそう。男は外で働き、女は家を守り、子育てするのが当たり前っていうのもね、まだまだありますよね。電車の中でも子供が泣いていると、ママが集中攻撃を受けるのも、今は私はね、はぁって思いますけれども、当時は人前で子供が泣いても泣きやめさせることができないのは、 私がちゃんとしつけられないからだと自分を責めたり、何回工夫して話しても非難ばかり受けている、お友達にちょっかい出したり同じことができないのはやっぱり私のせいだと絶望しちゃったりすることもありました。あのね、その、今わかります、そのべきねばちゃんとは全部嘘です。べきねばちゃんとたったこれだけで苦しんで精神疾患になる大人もたくさんいるんですよね。だからといって精神疾患になる人が心が弱いとか根性が足りないとかもう絶対にないです。何度もね繰り返すようですが全部まやかしです。また逆にべきねばちゃんとを受けて苦しむ人もいれば、自分のべきねばちゃんとを押し付ける人もいます。これ本当よろしくないです。自分の価値観を相手が納得しない形で一方的に投げる、押し付ける、これって暴力です。パパが帰ってきてご飯がない。俺は外で働いて、疲れて帰ってきて何もしていない。お前が、ご飯の用意をしていないってどういうことだ。この言葉の中にも突っ込みどころが満載ですが、男はこう、女はこう、できていなければ人間じゃないみたいなね。いう人いますよね。義理のお母さんも一緒になって、あなたって人はみたいにね、いうことがあります。批判は聞かなくていいにもつながりますが、もう本当何も聞かなくていいし、自分の中にある作られたべきねばちゃんとをなぜ私が外してほしいのかというと、我が子に同じようにべきねばちゃんとを伝えていくと、子供はそれだけでがんじがらめになって自覚なく精神疾患になっていくことがある。そのリスクは決して小さいものではないということは、ここまで聞いていただければお分かりいただけたと思います。発した言葉は二度と返ってこない、そう思って言いたくなったら、あ、これってどうだろう、作られた価値観かなってちょっとね考えてみてくださいね。これってね、いらないよねって思ってくださっている方も今は少なくないかなとは思いますが、本当その通り、いらないんです。暴力につながるどころか、殴るか蹴るだけではない暴力をそのまま子供に伝えているということにもなってしまうんですよね。これ怖いのは、この世界観に包まれ続けていると子供は人と関わるときに知らず知らずのうちに暴力を採用しているということも大いにあるんです。暴力を正しく伝えるというのは、例えば一つのべきねばちゃんとについて、こういうのがあるけどどう思う？と聞いて、パパママコーチングで、暴力を採用しない選択ができるように、また何が暴力か判断できるように対話の中で導きます。また将来的に組織の中で問題が起きた時に隠蔽しないことを自ら採用できるようにという狙いも実はあります。隠蔽、かっこ悪いですものでね。続いて、2番目、問題解決能力を育てよう。生きていればいろんな問題にぶつかります。子供は学校の勉強が本分を持っているパパママも多いかなと思いますが、学校の勉強は学歴を得るためだけに必要ではありますが、生きる上でのマインドはそこではなかなか育ちません。 2,3 歳でも、小学生でも、大学生でも、その発達年齢に合わせた言葉や表現を用いて話すと伝わります。その場合に必ず腑に落ちているかどうか確認しながら、腑に落ちていなさそうだなと思ったら、日を変えて工夫して伝えるのがとても大事です。疲れていたら、カレンダーを一緒に見て、じゃあこの日にお話ししようかって言えば納得してくれます。ニュースに出ているような問題でも、日々の生活の中で起きることでも、一つ一つ議題に挙げて、常日頃から会話ではなく対話が基本になります。常にそうして、すごくいい意見だねと子どもの意見を採用するようにしていると、考える力、人の声を聞く力、発言力が育ちます。一つの問題に対して一緒に考え、意見を出し合い、否定せずに認め合いながらも、また子どもの意見を採用していくので失敗もあるかと思います。この時に失敗しちゃったね、じゃあどうすればよかったかな とまた考えるを大事にし、また一から繰り返すことで成功の時の達成感を共に喜ぶ、これを日々の生活の中で、繰り返していくと、外で問題が起きた時にも自分で考え、他者の意見を聞き、じゃあどうしようかと議論し、成功するまで検証を繰り返すことができるようになります。これはぜひ子ども時代に育てたいですね。学校の勉強ができてもできなくてもこの能力があれば大丈夫。またこの時にたくさんの人の出会いの中でたくさんの思いと世界観に触れられるようにしていると、この人は単刀直入に質問しなくても、暴力に対してこんな考えを持っているんだ、そういう考えっていいなって対応できる何かが、見つかるのではと思います。そして3番目、子育ての失敗は子供と解決するよということで、最後の3つ目ですが、子育てで失敗したかなと思うこともパパママとしてはあると思います。私も散々やらかしましたのでね。でこれも、子供にとって、実はとてもいいチャンスで、失敗したらごめんねを言うことを学べます。そこからこの問題はどうしていったらよいかという考え方を学べます。パパママにとってはここで謝ったら親の威厳がと考える方もおられるかもしれませんが、本当ね、プライドってそんなに必要ではないと思うんですよ。パパママが臆せずオープンにして、ごめんね間違えちゃった、どうするといいかなってね、子どもの意見を聞いていくと、子ども自身の自尊心もどんどん上がるし、信頼されている大事な存在なんだといつも確認できるようになりますね。外に出た時も人の中で自分の弱みとも思えることをオープンにしても、それが問題解決になり、自分のためにも他者のためにもなるんだということが思うことができたら良くないですか。いじめはやる側が 100% 悪いです。開示できないことでいじめを受けることについて、自分に原因があるからだとか、生きすぎると生きている価値もないんだと自殺を選択することもあるかもしれません。逆にいじめる側はちょっとした間違いと思っているかもしれません。誤解を解きたいと思っているかもしれません。そんな時には対話が重要になってきますよね。繰り返しますが、いじめはやる側が 100% 悪いです。それでも育ってきた環境等によりよろしくない暴力を自覚なく採用する子もいます。このような子は隔離の上、教育を受けるシステムが必要と考えています。それはこの考える力、人の声を聞く力、発言する力、問題解決能力があれば、少なくともこれは大人の適切な誰かに話す必要があると判断する場で、それを決断できるようになります。子どもだけではどうにもできないいじめも本当にたくさんあります。誰に伝えるのが適切なのか考えてもらうことをできる大人が増えてほしいと願ってやみません。いつも矢面に立つ決意があるよと伝えた上で、自分はいつも守られている安心安全な場に生きているんだと押し付けでなく、子ども自身が常に思えていることは非常に大事なことですよね。こうして暴力を目の前にしてもひるまない、巻き込まれない考え方をさせてましょう。いじめにノーと言える子に、解決できないことを誰につなぐか考えられる子になってほしい。そんな子が増えてほしいと心から願います。最後に、いつものように世の中の理不尽さに翻弄されて自信を失い、不安と迷いの中に生きておられる方々に、たった一つ提案をさせてください。これは心理学のお話ですが、課題の分離というものがあります。あなたの特性と思いや世界観を否定非難されていると感じるならば、それはあなたに問題があるからではありません。否定非難したい、支配したい気持ち、これは相手方の処理すべき問題です。 そのまま受け入れる義務は全くありません。だから絶対に受け入れてはいけません。あなたはあなたの本当の思いのまま、自信を持って生きて大丈夫です。もう一度言いますね。あなたはあなたの本当の思いのまま、自信を持って生きて大丈夫です。今すぐありのままのご自身にイエスと伝えてください。私の心からのお願いです。それではエンディングに入ります。ジングルお願いします。
夢の種放送局。
はい、ありがとうございます。前半では、このテーマがなぜできたか、私が訴え続けていることは被害だけではなく、社会問題として一緒に考えてほしいということ、いじめに対しノーといい問題解決を育てることの必要性、そして後半では、べきならばちゃんとはバイバイ、問題解決能力を育てよう、子育ての失敗は子どもと解決するよ、ということについてお話ししました。目の前で起きていることが何なのか、そもそも知らずして対応はできません。暴力とは何かを知るということ、その場で適切な判断ができるように、常日頃から話し合っておくこと、予防の観点から必要なこととお分かりいただけたでしょうか。参考になりましたら幸いです。ご感想などいただけましたら嬉しいです。またご不明な点とありましたら、ぜひクラブハウスの方にお越しくださいね。さて次回は7月後半はゲストさんの登場です。私の志は日本と世界中の人々を幸福にすることです。それを実現させるために2022年、多くの人に感動と興奮を届け、超強運の、人々を増やしますと言っておられるクリケンさんをゲストにお迎えしてお送りします。個人の壮絶な過去は、たくさんの人が、幸せになるための経験という宝物と私は思います。クリケンさんもそのお一人です。いじめについて私とはまた違った思いを持たれている方です。8月前半は一人喋り、モラハラパワハラ、上下関係の意識を子どもブランディングの考え方からお話しします。リスナーの皆様もお一人お一人が心の中で、これって大事だよねを一つでも見つけていただけましたら嬉しいです。これまでと同じように、さまざまなハラスメントの根っこを踏まえた、子どもブランディングから幸せになるためのご提案をしていきます。拙い話ではございますが、リスナーの皆様のご意見ご感想をいただきながら、丁寧なお話作り頑張っていきます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それではまた来週。
そう、一歩前、いつもみんなが君のそばにいるからね。だから君は大丈夫、すべてはうまくいってる。君の未来へ向かってるよ。一歩ずつ、一歩ずつ、そう一歩ずつでいい。君の前に伸びる希望の道を歩いて行こう。